なたと見ていたい、夢を見ていたい、世田谷ドリームプロジェクト始まるよ。
ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。いよいよ今年2025年もあとわずかとなりました。今年も夢あふれるゲストにたくさん出会い大満足です。そして来年に向けてさらに実りあふれますように、今年最後のゲストは先週に続き先生術家の日宮守さんです。日宮守さんのモットーは宿命を知り運命を自らの手で切り開くだそうです。力強い言葉、後ほど詳しくお聞きしたいと思います。今日は日宮守さんをお迎えします。最後までお付き合いください。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢、夢、夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストは先生術家の日宮守さんです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、日宮さん、2025年どんな年になりました？飛躍の年になったでしょ。
いや、もう密度が濃すぎて、瞬きしたら年末になったって感じなんかあっという間だったんですけど、振り返るとすっごい濃い1年だったなっていう感じがします。
そんなね、あの濃い1年にたくさんの出会いもあったかと思うんですが、はい、日宮さんのモットーが素敵でね、
はい、
宿命を知り運命を自らの手で切り開くっていう言葉、
はい、
こうどんな意味を込めてらっしゃるの？
はい、宿命と運命って実は大きな定義の違いがありまして、宿命というのが生まれ持ったその人の素材とか才能とか、まあ、変えることができない部分、素材の部分で、運命っていうのがいくらでもその人自身の意思によって行動によって変えていけるっていう意味の違いがあって、占いで見れるのって確実に宿命だけなので、宿命を知って、あ、じゃあ自分はここに行きたいから、ここのゴールに向かってこの宿命生かして、あ、こうやって行こうみたいな、気軽にこう軽やかに思っていただくっていう意味を込めて書きました。
なんか運命ってもう決まっちゃってるとか、
はい、
思いがちだけど、
はい、
今の言葉を聞くだけで、はい、自分の人生いくらでもこうね、
はい、
開けるんだなって感じました。
いくらでも、そうです、もう今この瞬間からもう1秒で帰れるんで、そうです、運命はもう自由自在です。
でなんか朝ジョの記事でも、はい、それこそ占いって当てっこゲームじゃないんですっていうのも言っちゃってたじゃないですか、はい、なんか本当その先を見てらっしゃるんだなっていうのも実感しました。
そうですね、なんかそう、占いっていう分野がなんか今なんか本当に当てっこゲームみたいになってるなっていう、うん、なんか風潮をちょっと感じる部分もあって、本来そういうものとして作られたわけではないというか、その人のやっぱり何かこの強みをこう 早めに見つけるっていうかっていうもので作られてると思うので、うん、なんかこれが当たったこれが違うとかっていうよりかは古代の人の参考に、あ、じゃあこういう才能の種が自分に、ね、あるんだったらそれを伸ばそうとかっていう、なんかこうもうちょっとモチベーションをこう上げるためのツールなんじゃないかなって思ってます。
もう日野宮さんの言葉選びが素敵でね、努力家だな勉強家だななんていうふうにも感じたりはするんですけど、あの先生術家として活動し始めて改めてどんな職業だなって感じます、
う
ん、
そうですね、やっぱりいろんな立場とかいろんな境遇の方とお話しさせていただきますけど、この皆さん自然とこう星の流れに沿ってこう知らず知らずのうちにこう、あ、この時期にじゃあこれやってましたとかこうやってましたっていうこともとっても多いというか、自分自身のこのやっぱ直感とかこう自分の意思に従ってると自然と星もハマってくるので、どっちかというとなんか確かめ算みたいな感じのイメージが僕はすごいしてますね。
なんかその言葉もなんかプラスアルファに転じていくような感じがしますもんね、はい、でもそれこそ占い師さんってさ、あの本当に水晶を見たりとかいろんなあの暗い中でこう占ってもらうっていうイメージもあるじゃないですか、はい、新たなチャレンジもされてるんですよね。
そうですね、何でしたっけ、
でもこれって霊感とかも必要だったりするんですか、
はい、あー霊感はあのまた全然別のジャンルで、うん、占星術は学問の一つなので勉強すればあのできます。
はい、霊感も勉強する、あ、学問の方か、
はい、
そうか、
そうですそうです、霊感はあのまたちょっと別の、ね、はい、あれなんで、
どう、どんな勉強学びをされてきたの。
でも本当にいわゆるあの座学っていうか、うん、あの学校のあれとかと一緒で、もうロジックは古代のもう人が作ってくださってるので、そこのじゃあこの星がこの位置にいるとこういう意味ですよとか、なんかそれをもうどんどん覚えて応用してっていう、もう座学ですね、うん、本当に。
それこそ占いもいろんなルーツもあったりするんでしょ。
そうですね、
国だったりとか、
はい、もともとは紀元前まで遡って、紀元前にギリシアで、うん、占星術が元祖が誕生して、インドに渡って中国に渡ってっていう、この3国が、まあ、世界三大、占星術としては、
うん、
あのとても有名な3国になります。
うーん、じゃあそういったいろんなあのいい要素をこう、ね、はい、取り入れながら占いをされていて、はいはい、でも今日もさ、こう明るい格好というか、はい、可愛らしいイメージで来てくださって、うん、なんか占いの人ってスーツビシッて着たとか、はいはい、ちょっとあの貫禄がある感じはするんですけど、はい、新たな独自のスタイルとか生み出していきたいなとかもあります。
そうですね、やっぱステレオタイプな、ちょっと占いってなんかこう少し暗いイメージでみたいなものもあるのかなっていうのはあるんですけど、うん、本来はもう全然そんなことなくて、うん、こう知恵を占星術っていう知恵を生かして日々をこう楽しく、うん、軽やかにモチベーション上げて過ごしていくっていうのが一番いい使い方で真髄だと思うので、うん、そういうのは伝えていけたらなと思ってます。
うーん、ね、本当幅広い方たちをこう見てらっしゃってっていうところで、はい、こう運命切り開けていらっしゃるけど、あの今までで印象的なエピソードとかもありました。
そうですね、結構例えば恋愛面とかにおいて、僕より目上の女性の方で、まあ、離婚歴がありまして、で離婚してからもう10年ぐらい、まあ、お付き合いしてなかったり、もう恋愛は別にもうする気がないっていう、仲良くさせていただいてる目上の方がいるんですけど、その方にを占わせていただいて、でちょうどその12年に1回来るレベルの恋愛の星がめちゃめちゃこう来ているタイミングで占わせていただいて、でそれを言ったら、いやいやありがとうねみたいな、なんかお世辞だと思われて言われたんですけど、結局その年の下半期、秋冬ぐらいに10年ぶりに彼氏ができたの、マモちゃんっつって来て、あ、よかったです、いやあんだけ巡ってたら来ますよみたいな追い風がもうビュンビュン吹いてる感じだったんで、 とかなんかあの如実にやっぱりあとマインドがやっぱりちょっと変わると自分の意識で運命とってさっきお伝えしたように自分のマインドでやっぱり現実的な状況も変わるので、うん、それでそれはなんかすごい印象に残ってますね直近だと。
確かにちょっと視点や意識が変わることでね見える世界変わるもんね、はい、わーちょっと改めて占っていただいてもいいですかって、はい、ね本当よりこうね日野宮さんの魅力を知るためにもまた後半でもお話を伺っていきたいなと思っております、はい、さあそんな日野宮さんが選んでくださった曲教えてください。
はい宇多田ヒカルさんでエレクトリシティです。
選んだ理由は？
はい、この楽曲が量子力学という学問をテーマに作られている楽曲なんですけど今物理学の最先端の分野でこれが量子力学が発展していけばいくほどこの占星術っていうものもよりこう科学的に立証される可能性がとてもあるのを感じるというか今とすごく興味のある分野が量子力学なのでそれでこの曲にしました。
それではお聴きいただきましょう。宇多田ヒカルエレクトリシティ。世田谷ドリームプロジェクト今週は占星術家の日野宮守さんをお迎えしています。守さん、
はい、
それこそ占いとさ量子力学って通ずるところはあるの？
これはまあ僕の個人的な考え方でもあるんですけど量子力学がこうどんどんさらにここから発展していけばいくほど占星術がじゃあなぜこう人の才能を読み取ることができるのかとかっていうことが科学的に実際に立証される時も近いんじゃないかなと思ってます。
あの X とか見てあ水星逆行の時期だよとかっていうのも関連してたりするの？はい、
そうですね水星が逆行してる、普段と違う方向に見える時期っていうのがコミュニケーションのトラブルとか、大きな機械のトラブルとか遅延とか、うん、いろんなトラブルが起きやすい時期なんですけどこれもでもなんでじゃあそういうのが本当にこの起きやすいのかっていうのが科学的にはまだ判明はしてないんですけどこういうまあ量子っていう最小単位のものをこう見る分野が発達していけばあじゃあ水星からこういうじゃあ量子が放出されててこれがこうなってこうなるからこういうトラブルが起きるんだねみたいなことがもっとなんかロジカルに分かる判明するんじゃないかなっていう気がすごいしてます。
なんかこう引き寄せたりとかいうのもあるし、はいはい、それこそ自然もそうだしこう天体のこう定めというか、はいはい、星読みもこう関係してるんだね。
そうですね
深いね、はい、わ面白い。でそんなね日野宮さんが SNS でもねたくさん発信してくださっていて、はい、あの X だったりノートだったりとかも、はい、最近格言集、
はい、
これ読み込んじゃいますよ。そうそれこそねこの言葉私もあの日野宮さんからいただいたんですけど、はい、人生はベストなタイミングでベストなことだけ起きているんだよって言ってもらった時に、はいはい、なんかいろいろ今までの葛藤だったりとかっていうのが、はい、それもベストだったんだっていう風に感じられるようになりました。
はい、あ、よかったです。本当にいやもうそう自分で決めるっていう感じですかね。なんか腹決めっていうかもう人生はベストなタイミングでベストなことだけ起きてるって自分で決めて常にそれで生きれば本当にそうなるというかそれが先ほどもお伝えした運命、自分の運命はそうするってやっぱまず自分の意思決定が大切だと思うのでそんな意味を込めて書きました。
なんでこういう風な発信しようと思ったの？
いろいろとこうなんか普段の占い鑑定の中でこういう言葉を普段お客様とかにお伝えしたりしてるんですけどそういうのをなんかもうちょっとこういろいろSNS とかでも見てみたいっていう声をいただいたりとかそういうのをきっかけにちょっとずつこう発信していこうみたいな感じで、はい、最初ちょっと気軽に始めたんですけど。
そうなんだね。日野宮さんの言葉を大切にされてるなっていう印象の中で、はい、こうプロフィールを見てみると占星術家とともに作詞家も書いてあるんだね。
これはちょっとまだ本当にあれなんですけどちょっと作曲家のお友達のデモ曲とかで書かせていただいたり、うん、そういうまだまだ本当にあれなんですけど将来的にライフワークでなんかずっとやっていきたいなと思ってるのが占いと作詞っていうのが自分の中ですごい強くあって今占いはありがたいことにこうやらせていただいてるんですけど作詞も こう何かいろんな、まあ、ご縁とかいろんなタイミングがあったらやっていければなっていうのは思っています。
また2026年、そしてこれからチャレンジしたいことだったり目標もあったりするんですか？
そうですね、今はあの本の出版へ向けて、うん、あの少しずつこう動き出してるとか準備をし始めているところで、あの来年には出版っていう感じになればなっていう感じで今目指してます。
どんな本？
このまあいろんな SNS とかで発信してるようなこう自分自身の思考法とかマインド法、日々を日常をこう生きやすくするためのこうライフハックというか、まあそういうことを軽やかに人生楽しんでけるような本を出せたらなっていう、まあいろんな今ちょっと試行錯誤中なんですけど、そんな感じで思ってます。
どんな方に届いてほしいなと思います？
そうですね、やっぱりまあ僕自身が昔ね、あの本当生きづらさマックスだった時があったので、そういうちょっと今なんか窮屈だなとか生きづらいなっていう人だったり、あとはねまた別に、うん、なんかよりさらにちょっとあの日々を楽しんでいきたいなっていう、こうモチベーション上げたいなって人が気軽に読んでいただくのもいいですし、いろんな方に届いたらなと思ってます。
山守さん、
はい、
それこそ今あの徳間書店がプロデュースするニュースサイト、はい、朝上で、はい、ランタン占いやってらっしゃるんですよね？
はい、そうなんです。
ランタン占いっていうのも可愛らしいですね。
そうですね、これは本当に偶然あの事務所の社長のりょんりょんさんとタイトルどうしようかって打ち合わせをしていて、なかなかいい案が思い浮かばなくて、どうしようどうしようって言ってた時に、たまたま外のテラスで打ち合わせをしてたんですけど、パッと見たら別のお店のランタンのが置いてあって、急にあ、ランタンってめちゃめちゃいいモチーフというか、やっぱりこう人生の道行きをこう照らしていけるっていうのが占いの醍醐味でもあると思うので、そういうところだったり、火の宮で火ファイヤーだし、いろんな響きとかも含めて絶対ランタンだってなって決まりました。
で、日の宮さんのアドバイスで、はい、なんか心にポッとね、はい、光が灯るような素敵な占いなので、はい、これからもチェックさせていただきます、はい、さあそして日の宮さん、これから占星術家としてどうありたいななんて思ったりしますか？
はい、やっぱりあの占ってくださった方の才能っていうものを 200%長所を輝かせられるような占星術家であり続けたいなと思っています。
短所はどういうふうに捉えるんですか？
短所と長所って表裏一体なものだと思うので、自分で短所だなと思ってるところも必ず長所になり得る側面があるので、そこに気づけるかどうかっていうのがすごく大切じゃないかなと思ってます。
もう十二分に背中を押していただいている気もするんですが、もっとちゃんと深く見てほしいという方はどういうふうに調べればいいですか？はい、
日の宮守と検索していただければ、いろんな SNS とかが出てくるので、そこでお気軽にメールアドレスか DM で鑑定依頼のをいただければ返信させていただきます。
ぜひファイヤーの火でね、日の宮守るというところで検索していただけたらと思っております、はい、さあ2週にわたってお送りしたゲストは日の宮守さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日は奥沢のニューオープンのお店、では呼んでみましょう。正代さん。
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩、リポーターの塚田正代です。今週は東急目黒線奥沢駅から徒歩1分にあります、おにぎりコロリをご紹介します。お話は代表の浜崎優斗さんに伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
おにぎり屋さん、ちょっと私の印象では結構増えてるなって思うんですが、はい、こちらいつオープンでしょう？
8月の1日にオープンいたしました。
はい、またどうしてこの奥沢でおにぎり屋さんをやろうと、
奥沢もそうなんですけど、近くにこういったあの握りたて具沢山のおにぎり屋さんがなかったので、これはあのここで出したいなっていうので始めました。
そうなんですよ、本当にいい場所におにぎり屋さんオープンしてるのに、はいはい、なんで私の家の近所にできないかなっていつも思うぐらい、はい、でもやはりそれぞれ個性があって、はい、という おにぎり屋さんなんですが、はい、まずはこのおにぎりコロリの由来は、
由来はですね、あのとにかく可愛くて覚えてもらいやすい名前にしたかったので、コロリって覚えやすいじゃないですか。
覚えやすいですね。
かつちょっとなんか可愛いですかね。
可愛いですね。あの浜崎さんも可愛いですよ、
はい、ありがとうございます。
狙ってますか？
あんまり狙ってはないですけど、はい、ありがとうございます。
はい、はい、どうですか、オープンして地元の方の反響は。
はい、反響は想像以上にあのたくさんのお客様にご来店いただいてまして、あの今のところ順調ですね。はい、
というおにぎりコロリさんなんですけれども、はい、どのあたりにこだわってるでしょうか。
こだわりはですね、全部こだわってるんですけど、いいお米、山形県産のつや姫、そして海苔は有明産ですね、で塩は沖縄の塩、もう全部こだわってまして、握りたてで具沢山の美味しいおにぎりをあの届けてます。
はい、種類は何種類ぐらいありますか。
24種類ございます。
おー、多いですね。
多いですね。
うん、ちなみにちょっと、はい、ダダダダッとおすすめあたりは何でしょう。
一番人気は卵黄鶏そぼろですね。で二番人気が筋子鮭、三番人気が鮭マヨ柚子胡椒、この三つがおすすめですけど、やっぱり一番の卵黄鶏そぼろがあの一番おすすめです。
そうやって聞いちゃうとやっぱり食べたいなって思うということでご用意いただきました。
はい、
あの これ私ね、いいなって思ったのが、はいはい、おにぎりのサイズを選べるんですよね。
そうなんですよ、選べます。
あのおにぎり私大好きなんですけど、
はい、
ちょっとずつ食べたいので、はい、このね小とかミニとかがあるのがすごいありがたい。はい、
あのいろんなあの具材のおにぎりを食べていただきたいので、小もミニもご用意してます。
はい、ということで今回はミニをご用意いただきました。あのおにぎりの上にその種類の具が載ってるんですよね。
はい、そうです。
はい、では卵黄鶏そぼろいただきます。うーん、鶏そぼろの甘じょっぱさと卵黄のとろっとしたまろやかさ
が、
はい、これやっぱお米に合いますね。
本当に合いますね。
うん、あの腹持ちするっていうか食べたがいがある。
ありますね。あの食べ応えがありますね。
そう、食べ応えだ。やっぱ食べ応えがあります。
はい、食べ応えがありますね。
この他にもサイドメニューもあるんですよね。
そうですね、あのだし巻きもすごく人気ですし、あと豚汁もあのどちらもお店作ってまして、あのすごくお客様に 大反響いただいてます。
そちらも気になるので、はい、お持ち帰りだけではなくぜひお店でね召し上がっていただきたいですね。はい、
ぜひあの召し上がってください。
いや本当にあの私が今日取材で待ってる間にも何組のお客さんがこう、ね、あの買いに来られて、はい、あ地元に愛されてるお店なんだなって感じますが、はい、あの浜崎さんから見て奥沢ってどんな街ですか。
本当に落ち着いていて、素敵な人が多い街だと思いますね。
ではあのぜひ地元の方以外にも足を運んでいただきたいという思いでメッセージお願いします。
はい、おにぎりに興味ある方、世界中日本中からおにぎりコロにご来店ください。
では最後に浜崎さんの夢を教えてください。
世界ナンバーワンのおにぎりグループを作ることです。
私も入りますおにぎりグループ。
なんだよ。ぜひお願いいたします。
ということで今週は奥沢からおにぎりコロリをご紹介しました。お話は代表の浜崎優斗さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ということで今年も1年瀬田町散歩、皆さんありがとうございました。どうぞ来年もよろしくお願いします。
もう世界に誇るおにぎり、サイズ選べるの嬉しいですよね。しかも24種類の具沢山、こだわり美味しいんだろうな。浜崎さんありがとうございました。ちょっとより道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、 お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
いつも君のそばにいるからね、世田谷ドリームプロジェクト。
これがもしも夢ならば。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。この番組では夢を追う人を応援しています。皆さんも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？フェイスネットワークプレゼンツ世田谷ドリームプロジェクトがあなたの夢を募集します。レポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それでは皆さん、良いお年を。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。